ムタ太陽の社長業ネクスト。皆さんこんにちは。ムタ太陽の社長業ネクスト、番組ナビゲーターの奥脇あやです。太陽さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、太陽さん、
はい、
今回ですね、信頼関係編の3回目ですね。
はい、
今回はお客様との信頼関係を築くがテーマです。
そうですね、
はい、
で最初に問いなんですけれども、お客様は我が社に何を求めているのかというのをまあ考える回ですね。でそれがまあ今回になるんですけれども、
はい、
まあ、僕の考えで言うと、はい、1回目で、信用と信頼って言ったじゃないですか。
そうですね、うんうんうん、
でお客様から信用していただくためには、うんうん、何をすればいいのかと、
うんうん、
だから払ったお金に対する価値、
はい、
これの提供を続けていくしかないと思うんですよね。
積み重ねですね、うん、はい、
だから対価というか、はい、そういったものですよ。例えばその、うんうん、ね、100均で買ったボールペンが壊れても誰も文句は言わないけれども、うんうん、例えばね、何万円もする高級なボールペンが1回2回で壊れたら、これはやっぱり頭にくるわけじゃないですか。で、ね、うんうん、で書き心地であったりとか、はい、そういったものですよね。その金額に見合った価値が提供できるかどうかで、1回だけじゃなくて、うんうん、さっきちょっと、まあ、念を押していったのは、だからその積み重ねが1回目で言った信用になってくるわけですよね、はい、でそういったものをやっていくしかないというんですよね、
はい、
思うんです。でよくお客様のニーズ、だ何を求めているのかっていうのをニーズニーズ言うじゃないですか。
言いますね、はい、
でお客様のニーズ、あとね、新しい先生の話も、前回出てきましたけど、 wants っていう言葉をよく使われてたんですよね、はい、うんうんうん、ニーズと wants、 これ似てるようで全く違うんですよ、うんう
ん、どう違うんですか。
でこれね、はい、全国経営者セミナーでこの間僕話してたんですよね、はい、ここの部分を、うん、ニーズとは、まあ、必要とするもの、
うんうん、
で wants っていうのはこれものすごい強い欲求になってくるんですよ。これじゃなきゃダメとか、うんうん、だから I want っていうと強い、
なるほど、
そう、
はい、すごい強い表現なんですね。
そう、
うんうん、
なんかどこどこに行かなきゃ嫌だとか、
うんうんうん、
絶対これじゃなきゃ嫌だとか、
うん、
そういうような、だからに似てるようで全く違うんですよ、はい、その欲求具合がね、
うんうんうんうん、
でですんで僕はアイルランドに行ってたんですけれども、そのアイルランドで英語を習ってる時に先生に言われたのが、はい、wants というのはあまり使ってはいけないと、いうふうに。でも日本の英語ってその I want っていうのは
めちゃくちゃやりますよ、ね、
そう、めちゃくちゃやるでしょ、ね、I want to 何々っていうの、はい、うん、はいはい、しかも中学校で反復練習でものすごいやらされるじゃないですか。でも実は使ってはいけないというふうに言われてるんですね。子供っぽいっていうふうに。
あ、そうなんですね、うん、なんなら逆だと思ってました。ニーズの方がなんか必要みたいな感じだと思ってました、
うん、ちょっと違うんですね、
本当ですね、
う
ん、
だから、うんうん、そう、子供がダダをこねてるようなイメージに取られてしまうと。で今はまあ英語の話ですけれども、はい、
うんうん、
でこれからの経営っていうのはそのニーズではなくてウォンツっていうのを それをこう追求していくことだというふうに思うんですね、はい、うん、でニーズっていうのはやっぱりその簡単によそもこうやってくるわけですよ。
そうですね、
その自分の延長線上にあるものがやっぱりニーズなんですよね、
はい、
で、まあ、成功する確率は高いんだけれども、うんうん、でもよそもやってくるよというものですね。で対して、まあ、ニーズ商品とウォンツ商品の対比っていうのをちょっと申し上げると、今言ったように、はい、その、うんうん、あれですね、延長線上にあるものと、でそこから外れたものっていうのがウォンツになってくるんですよ。既存商品の延長からちょっとずれたところに存在するものですよね。で失敗がないというふうに、ニーズの方は言いましたけれども、ウォンツっていうのはちょっとずれてるんで失敗する確率もあるよと、
うんうんうん、
で、あとはそのニーズっていうのはこう市場動向に現れるので掴みやすい、ゆえにライバルが入ってくると、でそれに対してウォンツっていうのは感性がちょっと必要になってくるんですよね。こうずれたところにあるんで、
なるほど、
で予想には考えにくいものっていう、こういうようなやっぱり違いが出てくると、で僕がこの間全国経営者セミナーで僕が考えるそのウォンツ商品、今まであったもの、まあ信用というのは過去の積み重ねって言いましたけれども、過去にあったウォンツ商品のあのなんていうの、うちの商品ではなくて今まで僕が あれもそうじゃないかなって思ってたのが、例えばその任天堂のファミリーコンピューター、これあくまでもはいって言ってるけど世代じゃないよね。
あ、世代ではないですか、あの触ったことはあります、小学生の時。
ファミコンというやつですね、いわゆる初代の、だって任天堂ってもともと何作ってたか知らないでしょ。
花札です。
あ、知ってる、
はい、知ってます。
そうだ、
すごいですよね。
そうそうだ、本当に僕ね任天堂のファミコンが出たのは僕がね小学5年ぐらいの時だったんですよ。衝撃的でしたね。だ僕はだから任天堂っていうのはファミリーコンピューターで、我々世代ではそういうで一躍有名になったんですよ、で中学の時にトランプが流行って僕もマイトランプを買ったんです。
あ、そうなんですか。
今でもうちにある、中学校の時買ったやつ、
すごい。
それをそうこの間うちの子にあげるよって言ったら、いらないって言ったあ、自分でも持ってるからね。パパが一番最初に中学の時に買ったトランプなんだって、あげるって言ったらいらないって言われました。それ裏見て任天堂って書いてあるのを見てびっくりした覚えがあるんですよ。え、トランプ作ってんのっていう話になって友達とかと、でちょっと調べたら、いやもともと花札とかそういうのを作ってるんだと。だからこれもだから任天堂ってすごいなと思ったのが、そのウォンツ斜め延長線上から外れたものを作り始めたんですよね、そういう会社であると、で、あとはソニーのウォークマンなんかもそうなのかなというふうに思いますね。あとはマイクロソフトの Windows95、 あれも革新的でしたね。僕はあの時大学生で、あ、95年ですからね、で96年卒業してアイルランド行ったんです。でもうちょっと早く出てくれてたら僕は卒論をそれでやってたと思うんですけどその時って二択だったんですよ。
何と何ですか。
手書きか一太郎か。
一太郎、
ワープロですね。ワープロですね。
ワープロありましたね、
めっちゃでかいやつ。
はい、
そうの二択だったんですよ。
ワープロ、
そう、そういうワープロっていうのもね、
はい、
そうか、95年っていうと、え、小学生、
小学生です。はい、ワープロありました。ありました。
え、知ってる、ワープロ。
あ、ありました、おじいちゃん家にありましたね。
そうなんですよね、あれもだから革新的ですよね。だ Windows95 が発売した時、その時のニュースなんて覚えてないでしょ。
あ、全然覚えてないです、
僕ねバイト行く日だったんですよね。大学4年生だったんですよ。バイト行く日、朝テレビをつけたら花火が打ち上がる映像がで Windows95 が発売になったって言って、大騒ぎだったんですよ。でそれを見ながら、なんじゃそらって言いながらバイトに行ったんですよ、そう、そんなよう
いいね、
なんか覚えがありますね。であとは2008年に発売したといえば
iPhone
ですね、
はい、
これもやっぱり
アップルの、
ね、革新的なものですよね、
でいやね、あのプレゼンは良かったですね。
プレゼン
結構何回も見てます、私 YouTube で。
はあ、
もう全部が一つになるっていうやつ、
プレゼンね。まあ一躍、
ジョブズのね、ジョブズのプレゼン、
この間ね、全く話変わりますけどびっくりしたのがあれですね、あのいとこがあのグループ LINE で写真を送ってきたんだけど、うちのおじがジョブズと一緒に写ってる写真を送ってきた、
そう なんですか。
若き日のね。
へえ、つながりがあったんですね。で
そうで、うちのおじはあれなんですよ、ジョブズが作った PC をもらってんですよ。うちのおばさんそれ捨てちゃってんですよ。いや本人亡くなってるからどうかわかんないんですけれども、スティーブ・ジョブズに日本に行きなさいって言ったのがおじだったって。
それはちょっと
本当かな。いや若き日、いや本当な
本当ですか。本当なんとでも言えますよ。本当なんですよ。
いや嘘のような本当の話、
本当の話なんですね。2
人とも亡くなってるからね。
あ、そうですね。
でも写真この間実在するのは本当なんですよ。
びっくりですねそれは。
テレビに出てたって言ってテレビを撮った。で、あの真ん中にジョブズが映ってた、
はい、
でおじさんもいるみたいな。そうなんですよ、そういったものですね。で重要なことをこれからちょっと話それましたけども、はいはい、戻すとですね、で今言ったものたち、うんうん、ファミコンであったりウォークマンであったり Windows95 であったり iPhone であったり、うんうん、で考えてみるとですよ、こう01ではないんですよ。ゼロから全く新しいものを生み出したものではないんですよ。 あるものに、既存のものに新しいものを組み合わせて全く別のものにしてるんですよ。だからそのなんていうかなね、こうウォンツ商品を探せとか言うと難しいように聞こえるけれども、そうではなくてね、すでにあるものに全く新しいものを加えて、で次の時代の価値を生み出していくと、これがだからですねウォンツなんですよね。うん、だからニーズばっかりを求めていてはダメで、その wants っていう、うん、それをこう提供していくのが、まあ、これからの次の時代の価値になっていくのかなというのが、はい、今回のですね、まあ、お客様との信頼関係を築くという話でございました。
はい、
まあ、あやちゃん今言った商品群っていうのは、はい、まあ、形あるものですけれども、うんうん、あと重要なのがサービスですね。
なるほど。はい、
そうウォンツとなるサービスみたいな、うんうんうん、僕この間体験したんだけれども、実学のもんで福岡に行くときに全日空アナに乗ったんですよ、はい、そしたらそのいつもこう胸につけてるバッジを見て、その着陸体制に入る前に CA さんが上着をか、
はい、
返しに来てくれたんですけど、その時に素敵なバッジですねって言われて、うんうんうん、でちょっとこう明日重要な仕事が福岡であるので弦を担いでって言って行ったら、うん、戻ってから数分後に、CA さんが僕のところに戻ってきて、はい、で明日重要なお仕事ということで使えそうなものを見繕ってまいりましたのでぜひお使いくださいって言って、はい、ゼニクのあの青い袋と、あとその上に手紙が乗っかっててね、ゼニクの絵はがきに書いてあったんですけども、こう結構ね無駄様って書いてあって、やっぱりほら座席とか調べれば分かるんで、であのあれでしたね、明日重要なお仕事ということで、なんか何だろ う, こう当社をお選びいただき身が引き締まる思いでございます。で富士山の絵はがきだったんだけど、はい、この富士山とともになんか素晴らしいご活躍となりますよう心からお祈り申し上げますみたいな、うん、で頑張ってくださいとか NH255 だったかな、クルー一同って書いてあって、はい、でそういうのをねこうもらうとやっぱ嬉しくないわけがないですよ ね、
う
ん、
ですね。
でもらった絵はがきやっぱりこの公園の中でね、うん、早速次の日の実学の門でもその、はい話をしたし、実際物があったからこう 見せながら喋って、はい、やっぱりそういうのをこう期待以上のサービスをいただくと、それが、ね、やっぱり口コミでね、
うん、そうですよね。
僕だからその後福岡、大阪、名古屋、東京でやったから200人ぐらい聞いてるわけですよ、それはね。で全国経営者セミナーでも話したから
インフルエンサーだ。
そうで、しかもですね、10月号の繁栄への着眼点でも載せてるんで、多分このアナの耳にそろそろ入るのではないかと。そうするとまたサービスをしていただけるんじゃないかと。まあでもそういうもんだと思うんですよね、うん、で期待以上のことをこうしてあげるっていうか、うんうん、まあして差し上げるというか、まあウォンツ
そうですね、
はい、
う
ん
う
んうん、でそういったサービス面、現場のサービス面でもそういったものって重要だなって思うんですよね、はい、まあ、そういったものも考えていただけたらなというふうに思いますね。で次が4回目になるわけですけれども、はい、次回のテーマがですね、取引先との、
ね、
はい、うん、信頼関係を築くというテーマでやりますので、はい、また次回もよろしくお願いします。
お願いします。
社長のための音声教材、ムタ太陽の後継社長の実践経営学、社長業の基本、販売戦略、組織体制、計画書作り、時代の読み方など、正しく強く会社を反映させる経営の鉄則を1話15分で解説。ムタ太陽の後継社長の実践経営学は jmca.jp jmca.jp で好評発売中。
ムタ太陽の社長業ネクストは、全国の中小企業の経営実務をセミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。番組で取り上げてほしいテーマや質問など、どんなことでも番組ホームページで受け付けております。どしどしお寄せください。それではまた次回お会いしましょう。